尋ね求めを見出しうるときに、呼び求めを近くにいますうちに、神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。賛美いたしましょう。賛美歌21首の141番をもって主を賛美いたします。差し障りのある方は着席したままで、お立ちいただける方はお立ちください。そのままの姿勢で10回を共に唱和いたします。文面は座席前ポケットにありますパウチングされたシートをご覧ください。10回。我は汝の神、主汝
をエジプトの地、その震えたる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず。汝己のために何の偶像をも刻むにかからず。汝の神、主の名を未来に口に並ぶにかからず。安息日を超えてこれを成功せよ。汝の父母をやらない。汝殺す中かれ、汝会員する中かれ、汝盗む中かれ、汝その隣に対して偽りの証しを隠す中かれ、汝その隣の家を誘う中かれ。
お座りください。お祈りいたします。パパ、父よ、お父ちゃんと主イエスキリストの血がない血のあがないによって 親しく呼びかけることをお許しになる神様、新しい明日、今朝も目が覚めて今もこの世に生きていることを感謝し、共に教会に集い礼拝に預かる幸いを心から感謝いたします。雪残る北陸にも木々のつぼみが膨らんできました。朝日が日に日に眩しく感じられ、春の訪れを感じる季節となりました。しかし受難節のただ中にあり、この世の中のさまざまな出来事の中で重い心と心に鉛のような沈んだ気持ちを引きずりながら集ってまいりました。すぐる一週間、主に思いを至らせずに己の目先のことばかりに心を奪われ、悪せくする日々であったことを御前に告白し、許しを請うものです。お許しください。先週は3月11日、東日本大震災の発災後の14年目ということでした。その記憶もどこかで忘れかけております。亡くなった人たちのことを次第に忘れ、身近なことばかりに関心を寄せてしまっております。そのようなものですけれども、今から主からの御言葉を御前に聞きたいと思っております。取り継いでくださる松原望牧師に聖霊を豊かに送ってください。聞く私たちを御霊により励ましてください。主の年2025年のこの受難節にあって、深く主の御心を知り、私たちのか細い信仰を励ましてください。さまざまな場所にいます教会の親しい人たちを、私たちと共に主の祝福をいただきますように、この祈りを主イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌301番、301番を持って主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。 座りください。聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所は旧約聖書の出エジプト記23章の1節、旧約聖書131ページ、新約聖書のマルコによる福音書14章の53節から65節までです。新約聖書の93ページになります。出エジプト記の23章1節、あなたは根拠のない噂を流してはならない。悪人に加担して不法を引き起こす証人となってはならない。新約聖書のマルコによる福音書14章の53節から人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って下役たちと一緒に座って火に当たっていた。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がってイエスの不利な偽証をした。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち壊し、三日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ねた。お前は本べき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。座ったままで使徒信条を共に告白いたします。使徒信条の文面は先ほどの座席前のポケットにございます。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女アリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、賢い生きたいて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許しし、体の蘇り、とこしえの命を信ず。
アーメン。
主イエス・キリストと弟子たちがエルサレムの町に入り、そして木曜日の日に主イエスは弟子たちに積み越しの食事の用意をしなさいとお命じになりました。そしてその用意が整い、日が沈むと積み越しの食事を開始されます。当時のユダヤの一日の数え方では、日が沈むと日が変わります。ですから木曜日、日が沈むと金曜日ということになります。私たちの今の一日の数え方は真夜中に日が変わるわけですけども、当時のユダヤでは日が沈むと新しい一日が始まる。聖書をそのように理解して読み進めていきますと、金曜日の日に主イエスと弟子たちは過ぎ越しの食事をし、それが終わるとゲッセマネというところに出かけて行き、そこで祈りを捧げました。そこへイスカリオテのユダの引き連れてきた役人たちによってシエスは捕らえられ、そして大祭司の屋敷へと連行されていったということが記されているわけです。この後のことも含めて一気に見ていきますと、その大祭司の屋敷における裁判によって死刑が宣告され、そして大祭司をはじめとする最高法院の議員たちはシュエスをポンテオ・ピラトのもとに連れて行きました。ポンテオ・ピラトというのはローマから派遣されたユダヤ総督です。早朝にユダヤ総督のところに連れて行き、そしてピラトにシュエスを死刑を宣告するように強要するわけです。そして朝方イエス・キリストは十字架にかけられ、その夕方には息を引き取るということが福音書に記されています。でこうして見てくると、イエス・キリストの死というのは金曜日の夜に過ぎ越しの食事が開始され、そしてその日のうちにイエス・キリストは十字架にかけられ、そして息を引き取ったということがわかります。すなわち一日の出来事として、いわゆる最後の晩餐、そしてゲッセマネとの祈り、裁判、そして十字架という出来事が続いていくわけです。私たちはよく聖書を少しずつ少しずつ読んでいくので、これが一日の出来事であるという認識がなかなか持てないということがあります。しかし聖書ははっきりとこれらのことは一日の出来事であるということを告げております。そしてこのことは今日の裁判ということとも深く関わってきます。ゲスマネの園においてシュエス・キリストが捕らえられました。その時弟子たちはイエス・キリストを見捨てて逃げ去ってしまうわけです。その中の一人であるペテロもまたイエスを見捨てて逃げてしまいました。しかし自分を追ってこないと分かった段階で、ペテロはシュエスがこれからどうなるのか知ろうとして、密かにシュエス・キリストと役人たちの後をついていきます。後をつけていくと、驚いたことに大祭司の屋敷へと連れて行かれました。大祭司の屋敷というのはエルサレムの町の少し南側、あるいは西南の方向にありますシオンの山というのが小高い山ですけれども、そういうところがあります。そこに大祭司の屋敷があったとされております。驚いたことに、この大祭司の屋敷のすぐそばにシエス・キリストと弟子たちが積み越しの食事をした場所があります。 大体100メートルほど離れているかいないかというくらいの近さです。ですからペトロもおそらくそれを知ったならば、まさかこんな近いところに連れてこられるとはというふうに思っていたかもしれません。まあ、もっともペトロはガリラヤで生まれ育った人間ですから、エルサレムの町には詳しくはありません。ですから大祭司の屋敷というのが、自分たちがつい先ほどまでシエスと食事を共にしたところの近くだということには気がつかなかったかもしれません。まあ、ですけども今私たちは地図を見ると意外に近いところでシエス・キリストが弟子たちと食事をし、100メートルも離れていないところに大祭司の屋敷があり、そこに1時間か2時間すると連行されていくということが分かってくると、まあ、非常に不思議な思いに駆られるということがあります。とにかく大祭司の屋敷に連れて行かれた主イエス・キリストの後を追おうとしても、なかなかペトロは勇気を出してその中に入ることはできません。ヨハネによる福音書によれば、ゲセマネの園において大祭司のしもべの一人に切りつけたのはペトロだとし、そしてその片耳を切り落としたというふうに言われております。もしそれが本当であるとするならば、そういうペトロが大祭司の屋敷に入っていくという勇気はなかなか出てこないのではないかと思います。そしてまた誰でも入れるという屋敷ではありませんので、ペトロはその門の外でどうするべきか迷っていたかもしれません。しかしそこにもう一人シエスの弟子がいたというふうにヨハネによる福音書は記しております。その弟子は大祭司とも親しくしており、そして大祭司の屋敷で働いている人々とも親しくしている様子がその福音書の中に記されております。その弟子の手引きによってペトロは中に入ることができたのかもしれません。まあ、そう考えると確かにペトロのような人間がどうして大祭司の屋敷に入ることができたかということは、そのヨハネによる福音書に記されていることを読むと、あ、なるほど、そういうことかというふうに、まあ、納得することができると思います。とにかくペトロは勇気を振り絞って大祭司の屋敷の中に入りました。結構広い土地で中庭があるというふうに記されております。その中庭で焚き火をしている大祭司のしもべたちがおります。そこにペトロは紛れ込もうとします。まあ、これもとても大胆なことです。自分がイエス・キリストと共にいたということが分かれば自分も捕らえられる、そういう危険があるにもかかわらず、ペトロはその焚き火を囲んでいる人々の中へと入っていくわけであります。おそらくそこにいれば主イエスの裁判の様子というものが分かると考えたからかもしれません。今日読んでいただいたマルコによる福音書の少し後ろの方を見ますと、裁判にかけられている主イエス・キリストがおそらく2階でそれが行われていたと思いますけれども、その裁判が行われていたところの下の方でペトロは焚き火に当たっていたということが記されております。まあ、そのことからすると大祭司の屋敷の2階で裁判が行われ、そのバルコニーか窓のすぐ下のところにしもべたちが焚き火をしている、まあ、そういう状況であったかと思います。でそこにペトロが混じって、そして2階から聞こえてくる人々の声を聞いて裁判の様子というものを知ろうとしていたのかもしれません。夜も更けて静かな時間帯です。時々激高する人々の声が2階から響いてくる。それをペトロはしっかり聞いていて、一体何が起こっているのか、どういうふうにイエス・キリストを殺そうとしているのかということを、まあ、かろうじて知ることができたのではないかと思われます。このペトロが他の人々にお前はあの男の仲間だろうというふうに言われるという出来事は、まあ、その後に出てきますので今日は扱いませんけれども、今日扱うのはその大祭司の屋敷で行われたイエス・キリストに対する裁判ということです。 今日読んでいただいた聖書には最高本院の全員がそこに集まったというふうに記されております。最高本院という言葉はもともとは議会という意味で、地方であれば地方法院というふうに翻訳されていますし、そして今日の箇所はエルサレムの議会ですので、まあ、最高法院というふうにまあ翻訳したということです。エルサレムにおいてこの最高法院は特別の権限をローマ帝国から認められておりました。もともとエルサレムとかユダヤというのはヘロデ大王が王として支配していたところです。しかしヘロデ大王が死んだ後、その息子たちは王を名乗ることをローマ帝国から認められませんでした。王になろうとしてローマに出かけた人が何かいたようですけれども、そこで失脚をし遠いところへ流されていったという記録もあるほどです。要するにユダヤの王はヘロデ一人、その後はローマ帝国の支配下に置くというのがローマ帝国の考え方であったようです。でしかしいきなりローマ帝国が支配を主張するとユダヤにおいて混乱が起こる、そしてまた暴動が起こる、またそれを鎮圧するためにローマから大軍を派遣しなければならないということになりそうなので、それを避けるためにとりあえずユダヤ人には自治を許すということにしました。そしてエルサレムとユダヤ地方においてその自治を託されたのは最高本院であったわけです。これは70人の議員によって構成されていたようです。これは旧約聖書の中で、まあ、70人の長老たちという言葉が出てきますので、それに倣ったのではないかと考えられております。大祭司は70人の議員の議長として、立っておりました。でこの最高法院が行う自治というのはあくまでもローマ帝国からある程度の自由を認められているということであって、何でもできるということではありません。例えば死刑は執行することができませんでした。死刑を執行するためにはローマ帝国から派遣されたユダヤ総督の許可を得なければなりません。ですからむやみやたらに死刑を宣告をして死刑を執行するということはできません、まあ、しかし最高法院の決定にもかかわらず人々が暴動を起こして誰かを死刑にする、まあ、死刑というのは私の刑という字ですね、リンチというふうに言った方が分かりやすいでしょうか、まあ、そういうふうにして人を殺すということはあったようですけれども、しかし最高法院としては正式の死刑の執行は許されていなかったという状況がありました。あくまでもローマ帝国の許可をもらわなければならないという制限がついていたわけです。とにかく最高法院がものすごく神経を使ったのは、ユダヤにおいて暴動を起こしてはならないということです。秩序を乱す人々を何とか取り締まらなければなりませんけれども、がんじがらめにするとかえって人々の不満が最高法院に向けられ、そしてそれが暴動になるという危険もありますので、ある程度緩やかに支配をする、人々の要求をある程度のみ、しかし断固とした態度を持って人々を収めなければならない、そういう難しい立場にあったのがこの最高法院でした。でこの最高法院はしばしば裁判を行っています。これは聖書には出てこないんですけれども、ユダヤ人がとても大切にしている本がありまして、タルムードという本があります。これは旧約聖書の仲介書であるミシュナというのがありますけれども、そのミシュナというものをさらにさまざまな解説をしているのがタルムードと呼ばれる書物です。でこれは長い歴史の中で数多くのラビたちがこのことについてはこうするべきだという意見を載せ、そしてまた他のラビはそれに対して反対の意見を述べたということを、まあ、そういうことをいちいち記録しているのがこのタルムードと呼ばれるものであり、非常に大きな本、30冊から40冊ほどになっているというふうに言われています。主イエスキリストの時代はこれはまだ文書化されていません。これはあくまでも ユダヤのラビたちが、律法学者たちが暗記をして、そして歴代のラビたちはこのことについてこういうふうに言ったと言って、まあ、議論を戦わせるという時代でした。紀元後500年頃になってようやく文書化されたというふうに言われています。ですから主イエスキリストの時代にはまだ文書化はされていませんけれども、律法学者たちやラビたちの間で口伝えで伝えられ、そしてそこで、ずっと伝えられてきた習わしというものをとても大切にしてきたわけです。でそのうちの一つに、まあ、裁判ということもありました。でこの裁判というのはとても厳格に行われ、基本的には訴えられた者が、できるだけ情状酌量の余地があるように判決を下すというのが基本的な態度であったというふうに言われております。例えば訴えられた者は、その日のうちに、結論を出すことをしないということもそこで決められておりました。特に重い罪の場合は、判決を下した後1日以上時間を置いてもう一度そのことを扱って、そしてどうしてもそれでも死刑にしなければならないかどうかを決めて、それから死刑も執行したというふうに言われています。まあ、もっともローマ帝国自体は執行はできないわけですけども、しかし死刑の宣告そのものはそういう時間をかけたと言われております。証人を必ず立てなければならないし、それも一人ではいけない、二人以上、そしてその証言は必ず一致しなければならないというふうにも定められていたそうです。そしてその裁判が行われる場所も神殿の切石の間と呼ばれる特別なところで必ず行われなければなりませんでした。でこういうことを考えてみますと、イエス・キリストに対する裁判というものがいかに異常であったかということが分かってきます。先ほども言いましたように、イエス・キリストが捕らえられて、そして一日も経たないうちに死刑の判決が下され、そしてその日のうちに死刑が執行されてしまう。これはユダヤ人の先ほど紹介したタルムードという本の中では決してあってはならないことであります。そして裁判が神殿のキリストの間ではなくて大祭司の屋敷で行われたということも異常なことでした。おそらく急いで裁判をしなければならないということから、神殿の霧島の間に集まるということが難しかったのだろうと思います。まあ、それにしても本来ならば神殿の霧島の間でやらなければならない裁判をそこではなくて大祭司の屋敷で行ったということは本来あってはならないことであったわけです。もう何年も昔になるんですけれども、ある現代のユダヤ人の、まあ、専門家がこの新約聖書に記されているイエス・キリストの裁判の様子を見て、こんなことはユダヤで起こるはずはない、この新約聖書に記されているイエス・キリストに対する裁判はこれはキリスト教徒がでっち上げたんだ、こんなことはユダヤ人は絶対しないと言ってものすごく怒っていたということがありました。先ほど言いましたように裁判は厳格に行われなければならず、そして時間をかけなければならない。ちょっと面白いなと思うのは、全員一致で例えばこの人を死刑にするというふうに決まったならば、その人を無罪として放免しなければならないというのもタルムードに書いてあるそうです。全員一致で死刑にするということは、これはおそらくその人々の間であらかじめ何らかの取引があったに違いない、必ず意見はばらけるはずだ。ところが意見がばらけることなく一致してこの人を死刑にすべきだというふうになったならば、そこには悪意が働いているに違いない、だからその人は無罪にしなければならないということがタルムードという書物に書いてあるそうです。まあ、そういうことも現代のユダヤ人が紹介をしながら、この新約聖書に記されていることは事実ではない、キリスト教徒がユダヤ人を陥れるためにわざとこういう書き方をしたんだと、まあ、そういうふうに、プリプリと怒っていたという話を聞いたことがあります。まあ、それほどにこの新約聖書に記されているイエス・キリストの裁判というのは ユダヤ人の目から見ても非常に異常なことだったということであります。しかしだからといってそのユダヤ人が言うように新約聖書に記されているイエス・キリストの裁判がでっち上げかというと決してそうではありません。やはりそれは事実として起こったと考えるべきでありましょう。しかしその事実として起こったことはいかに異常なことであったかということを聖書は私たちに教えているわけであります。なぜ最高法院がこのような裁判を行ったか、先ほども言いましたようにローマ帝国の支配の中にありました。暴動が起こってもし治安が乱れ、そしてローマ帝国の軍隊が派遣されるということになると、ユダヤの最高法院には自治をするだけの力がないとみなされて、そして自治権を奪われてしまうという危険があります。ですからマルコによる文書は水曜日の出来事で、神輿の祭りが終わるまで手出しはしないでおこうというふうに決めていたということを聖書は記しております。しかしそこへイスカリオテのユダが密かに引き渡すのでお金をくださいと申し出てきたので、そのユダの申し出に従って最高法院もイエス・キリストを捕らえる決意をしたということがそこに記されておりました。とにかく最高法院の人々は暴動が起こらないようにするということを一番重要なことと考えていたわけです。ですから杉越の祭りの時は避ける、普段の数倍もの人口になって、そして外国から来たユダヤ人たちも数多くいる、でそういう中でちょっとしたことで暴動に発展するということは十分あり得るわけであります。ですからそういうことが起こらないようにと細心の注意を払って、この杉越の祭りが終わるまでことは起こさないというふうに一旦は決めたわけですけれども、しかしそこへイスカリオテのユダがやってきたので、そのユダの言葉に従ってイエス・キリストを密かに捕らえることができるのであればということで、イエス・キリストを夜の間に逮捕したということであります。しかし逮捕したはいいものの、それに時間をかけていくとそれを知った人々がまた騒ぎを起こすかもしれない、暴動に発展するかもしれない、まあ、そう思っておそらく裁判を急いだのではないかと思います。神殿の切り石の間で本来ならば行わなければならない裁判、夜ですから神殿の切り石の間は当然開かれるはずはないわけですけども、夜のうちにとにかく裁判を終わらせないといけない、そこで大祭司の屋敷に議員たちを集めて急いで裁判を行ったということでありましょう。しかしそこで裁判を行って死刑の宣告をしても彼らにはそれを執行する権限はありません。そこで彼らは考えたのは、この時に暴動が起こらないように見張りに来ていたユダヤ総督ピラトの存在です。普段は地中海沿岸のカイザリアという町におりましたけれども、杉越の祭りの時には数倍もの人口に膨れ上がる外国から来たユダヤ人たちも多い、ひょっとすると暴動が起こるかもしれないということで、ピラトは数百名の部下を連れてエルサレムにやってきていました。ピラトのいる間に暴動が起きてはならないという考えを持っていた大祭司と最高法院でしたけれども、しかし今このチャンスを逃してはならないということで、最高法院は急いで死刑を宣告をし、そしてその執行をピラトにさせようとしたわけであります。ですからイエス・キリストを夜が明けるとすぐピラトのところへ送り、そしてピラトに裁判を起こさせる、そして裁判を起こした上でピラトの手で死刑を執行する、これならば問題はないはずだということで、最高法院はことを急いだということでありましょう。そこまでして最高法院はイエス・キリストを何としてでも殺さなければならないという思いに駆られていたということであります。 イエス・キリストに対する憎しみというものがなぜこれほどまでに大きかったのかということを振り返ってみますと、マルコによる福音書ではイエス・キリストがまだガリラヤにいた時に、その土地にいた律法学者たちがイエス・キリストに対する反感を持っておりました。イエス・キリストが教えること、また行った奇跡が安息日に違反すること、そして平気で安息日に人を癒すということ、これは律法違反だ、まあ、そういうことから何とかしてイエス・キリストを殺さなければならないというふうにガリラヤの律法学者たちは考えていたわけです。でおそらくその人々からエルサレムの最高法院に情報が行っていたのでしょう。イエス・キリストの弟子たちがエルサレムに向かうときには、ナザレのイエスとその弟子たちがエルサレムに来る、またややこしいことが起こるのではないかというふうに、おそらく最高法院の人々はやきもきしていたのではないかと思います。案の定、エルサレムに来たイエス・キリストと弟子たちはエルサレムの神殿で物を売り買いしていた人々に乱暴を狼藉を働くということを行う。次の日には神殿の中でいろんな人々と議論をし、そして律法学者や祭司長たちの面元を失わせるというようなことも行いました、まあ、そういったことがどんどんどんどん積み重なっていき、イエス・キリストに対する憎しみというものが大きくなっていたのだろうと思います。彼らとしては決してそれは人間的な憎しみというのではなくて、ナザレのイエスは神を軽んじている、律法を守らないように人々に教えている、そのように人々を扇動しているというふうに思っていたに違いありません。ですから最高法院の人々は自分たちは神の立場に立ってイエス・キリストを排除しなければならないという思いに駆られていたのかもしれません。とにかくことは急がなければならない、しかし急いでことを起こせばあのナザレのイエスを慕う人々も多くいるってことは情報を得ている、そうなると暴動に発展するかもしれない、そういうことでとにかく密かに素早くことを終わらせなければならないというのが最高法院が置かれていた立場であったということです。とにかく裁判という形を取るのであれば、そこで証言をする人々が必要になってきます。そこで次々と偽証を立てる者が現れた。でその中で一つだけその偽証が紹介されています。ある人が立ち上がって、この男は、まあ、イエス・キリストを指さして、この男はこの神殿が壊されたならば3日のうちに私は神殿を建てるというふうに言いました、まあ、こういうふうに申し立てたというわけであります。エルサレムの神殿というのは神様の住まいとしてとても大切にされていました。ですから神の住まいである神殿を壊すとなると、それは神に対する最も大きな罪として考えられておりました。旧約聖書の中でもエレミアとかエゼキエルがしばしば神の神殿に対する神様の裁きということを語ることがあります。でそれが人々からすると、あのエレミアとかエゼキエルは罪人だ、神に逆らうものだというふうにレッテルを貼るということが起こっておりました。エルサレムの神殿であっても神様がそれを滅ぼす、そんなことはあってはならないことだと人々は考え、そしてエレミアを非難するわけです、まあ、ですからエレミアもたびたび命の危険に見舞われました。イエス・キリストも神殿を壊したならば3日のうちに建てるというふうに言う、その言葉も明らかに神に対する重い罪だというふうに人々が考えたとしても不審ではありません。ですからその証言が裁判の場に紹介されると、これで死刑は確定したと思っていたわけですけども、その証言自体も他の人との証言と合わなかったというふうに言われております。このマルコによる文書は数々の証言のうち、なぜ神殿を壊したら3日のうちに建てるという言葉だけをここに紹介したのか、マルコによる文書は何も記しておりませんけれども、 おそらくヨハネによる福音書に書いてあることが参考になるのではないかと思います。この神殿を壊したら3日のうちに建てるという言葉そのものは完全な偽証ではなくて、確かにイエス・キリストが言ったというふうにも考えられるわけです。ヨハネによる福音書ははっきりとこの言葉はイエス・キリストが語った、人々に教えたというふうに記しております。そしてヨハネによる福音書はさらに説明を加えて、主イエスがおっしゃった3日のうちに建てるというのはご自分の体のことだというふうに説明を加えているわけです。すなわちヨハネによる福音書は実際に神殿をイエス・キリストが壊すかどうかよりも、イエス・キリストが十字架にかけられ、そして3日の後によみがえるということを人々に教えようとしたというのが、このヨハネによる福音書が私たちに告げていることであります。このことを実際イエス・キリストが語ったかどうかということについては、ヨハネによる福音書は語ったとしているわけですし、マルコによる福音書はそれは偽証だというふうにしているわけです。私たちがもしヨハネによる福音書の言葉を信用するならば、イエス・キリストはこの言葉を確かに言った、しかし人々は自分の都合の良いようにこの言葉を歪めて、イエス・キリストを殺す道具として用いたということであったのではないかと思われます。とにかくイエス・キリストを何としてでも殺したいというのが最高法院の考え方でありました。私たちはこういう偽りの裁判というものを考えるときに、私たちも初めから結論を出して、その上で形式的に形を整えて、これには正当性があったということを言い訳をするということがあるのではないかと思いますが、今日の聖書が私たちに語っていることも同じであります。初めからイエス・キリストを殺すということを決めて、そしてそれに見合う証言をそこに集めて、でしかしそこに証言が合わなければ何としてでも殺すための言葉尻を捉えようとしている、そういう人間の醜さというものが今日の聖書の箇所に記されております。大祭司は証言が合わないということでイライラをしている、で当のイエス・キリストは何も語らない。そこで大祭司が主イエスに問いかけます。お前はこれらのことを聞いて何と思っているのか、お前は本べきものの子なのかというふうに尋ねます。すると主イエスは初めてそこで口を開き、そうですというふうに答える。人の子が雲に乗ってという言葉がその後に続くわけです。ここで注目していただきたいのは、今日私たちが使っています新共同訳聖書ではイエス・キリストの言葉、返答の言葉はそうですという言葉になっているというところです。でこれは聖書教会共同訳を見ますと、私はあるという言葉で翻訳しています。正確にはちょっと違うんですけれども、すなわちこのイエス・キリストのそうですと訳されている言葉は、英語で言うと I am、 私はあるという言葉になります。翻訳としてはそうですというふうに翻訳もできますし、私はそれであると解釈することもできるということになるかと思います。しかしこれは旧約聖書の中においてはとても重要な言葉です。例えば出エジプト記の中で神がモーセにお会いになった時、モーセからもし人々があなたが会った神は何という名前ですかと尋ねたら、私は何と答えましょうかというふうに神様に問いかけている場面があります。その時神はモーセに対して、私はある、私はあるのだ、これが私の名前だと言ってモーセにこの言葉を人々に教えなさいというわけであります。私はあるという言葉が神様の名前として紹介されているということです。でこれは他の旧約聖書で言えば、例えばイザヤ書の中でも私は主という言葉が出てきます。これも翻訳上そういうふうに翻訳しますけども、 原文に忠実に翻訳しますと、私はそれだ、私はそれであるというふうに翻訳できる言葉で、まあ、先ほどの I am というのと同じ意味であります。私はあるという言葉が実は神様の名前であるということです。そうしますと、主イエスキリストがおっしゃったそうですという言葉は単に返事をしたというのではなくて、私はあるという神様の名前を口にしたということになるわけです。そこで大祭司は鬼の首を取ったかのようにして、もうこれ以上証言は必要でないだろう、この男から直接聞いたんだ、神様の名前を口にした、自分があたかも神であるかのようにして神の名を口にした、もうこれは死罪だと言って、もうそれ以上裁判をしようとしない、もうこれで判決は出せるというふうに決めつけたわけであります。こうして最高法院による裁判はイエス・キリストを死刑と宣告をすることで一旦閉じます。あとはピラトにこのイエスを訴えて、そしてピラトの手で死刑を執行させるというところに行くわけであります。私たちはこういう裁判の出来事を通して、まずイエス・キリストはご自身に対して私はあると言って神様の名前を口にしたということです。はっきりと私は神だとか神の子であると宣言したわけではありませんけれども、旧約聖書以来の伝統的な神様の名前、私はあるという言葉を口にして、イエス・キリストが神であるということを人々に示したということが、まず第一に大切なことであります。もう一つ大切なことは、人々はイエス・キリストを死刑にするために裁判を起こしたという出来事であります。そのために偽証まで集めたということがそこに記されていました。人々の言葉は偽りに満ちており、その法廷自体も偽りだったと言わざるを得ません。しかしイエス・キリストが答えたそうです、私はあるという言葉は偽りだったのでしょうか。そうではなくて、この言葉こそこの裁判の場で唯一語られた真実の言葉であったということを聖書は私たちに告げているわけであります。私たちの人間的な理解ではとても認めることのできないことですけれども、しかし神は私たちの救いのために使わされた神の一人の私はあるというお方だということであります。これが真実だと聖書は私たちに告げているわけであります。最高法院の行った裁判はイエス・キリストを死刑にするための裁判であった、そこに目的があったと言うべきでありましょうが、それでは私たちは一体どうなのだろうか。私たちもやがて最後の審判を受ける身であります。神様が私たちのために最後の裁きをする、私たちはその神様の前に立たされて裁きを受けるとき、私たちはどうその裁判を受け止めることができるかということもとても大切なことではないかと思います。人間の行った最高法院の裁判というのは、神の独り子を殺すということを初めから決めつけて、そして行われた偽りの裁判でありました。しかし最後の審判における神様の私たちを裁くその裁判は、決して私たちを滅ぼすことを目的としたものではありません。むしろ私たちがイエス・キリストによって救われたものとして裁判の場を設けられているわけです。その神様が裁かれる最後の審判において、神様は一体何を私たちに告げるためにその審判を告げるのでしょうか。私たちを滅ぼすと言って落とすためなのでしょうか。そうではなくて、最後の審判において神は、私はお前を救う、それを確定させるための裁判だ、最後の審判なのだということを心に留めておく必要があろうかと思います。私たちは罪人であります。その罪人は神の前では罪深く、そして死に値する、滅びに値する存在であります。そのまま最後の審判に引き出されたならば、私たちの滅びは確定であります。しかしそのような私たちが 神の最終的な裁判の場に立たされた時に、傍らにイエス・キリストが立ってくださって私たちのためのメモをしてくださるということを決して忘れてはならない。私たちは一人で裁き主である神の前に立たされるのではなくて、私たちのための弁護者であるイエス・キリストが傍らに立って私たちのために取りなしをし弁護をしてください。私の家にこの男を救ってくださいと私たちに代わってイエス・キリストが裁き主である神に訴えるわけであります。私たちは神様から見て罪人であります。滅ぶべき存在であります。しかしイエス・キリストの家に、イエス・キリストに結ばれているが家に、私たちは有罪と判決を受けながらも、しかしイエス・キリストの家に恩赦を与えるという宣言を受けるわけです。私たちは罪がない状態にリセットされるのではなくて、罪ある存在でありながら、しかしイエス・キリストの取りなしによる恩赦を受けて、あたかも罪がないかのようにして私たちを救ってくださる。それをはっきりとさせるための裁きが最後の審判において行われるということであります。ですから私たちが最後の審判ということで、ひょっとすると私は滅ぼされるのではないだろうかというふうに恐れる必要はない。私たちの傍らにはいつも私たちの弁護者として、また取りなしをしてくださる方、イエス・キリストが共にいてくださるからであります。私たちの罪にもかかわらず、私たちのために取りなしをし、そして恩赦を勝ち取ってくださるイエス・キリストが、私たちのために初めから最後までその弁護の務めを果たしてください。私たちはそのことをしっかり心に留めながら、イエス・キリストの御言葉を聞き、そしてこの礼拝の旅ごとに恩赦を受ける身であるということを確認しつつ、信仰の歩みをしていくべきであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠にイエス・キリストはこの地上において偽りの裁きを受け、そして偽りの証言によって死刑を宣告されました。その裁判の姿に私たちの罪深さがいよいよはっきりと表されております。罪が、その罪の恐ろしさを示すために、あたかもこの裁判のことが私たちの目の前に描き出されているかのようです。私たちの罪の姿もここに記されている最高法院の一人一人と何ら変わりはありません。私たちも同じように偽りの言葉を語り、また偽りの行動を行って、ただただあなたを悲しませ、あなたを苦しめます。そのような私たちに対してあなたはなお愛を持って望んでくださり、私たちのために取りなしをし、正しい道へと導いてくださいます。どうか私たちの目がいつもイエス・キリストを通してあなたを見上げることができますように導いてください。私たちのこの地上における歩みの中で自分の罪深さに目を奪われて絶望に陥ることも多々ありますけれども、しかしそこにいつもイエス・キリストが立ってくださって、私たちのための取りなしをしてくださり、また私たちのために支え導いてくださっていることに目を向けることができますように。どうぞ私たちの心を自分の罪深さだけではなくて、その罪深い私たちに対して深い愛情を注いでくださるイエス・キリストに目を向けていくことができますように導いてください。そのためにも日曜日ごとに行われるこの礼拝は、私たちにその確信を与える大切な時です。私たちがこの礼拝を守るたびごとに、あなたによって罪許されたものであること、神の御国へと招かれているものであることを確認することの大切さをここで味わい知ります。どうぞこの礼拝の中であなたに対する救いの確信を持って新たな歩みを始めていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、またその一人一人に御子イエス・キリストが力強く 働き、また取りなしをし、また聖霊もまたその一人一人に豊かに聖霊の御を注いでくださっていることを信じます。どうぞ私たちの信仰の道をお導きください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べてください。心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが慰め、また力を与え、新しい一歩を踏み出す導きをお与えくださいますようお願いいたします。年度末になり新しい歩みを始めようとする多くの者たちがおりますが、その一人一人を代わりに祝福し、またお導きくださいますようお願いいたします。この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたします。賛美歌411番をもって主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。 座りください。献金と感謝の祈りを捧げます。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。鳥なしのお祈りと主の祈りを続けてお捧げいたします。四式社の鳥なしの祈りの締めくくりに、このお祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたしますと申しますので、続けてともに 主の祈りをお捧げいたします。主の祈りの文面も座席前のポケットのパウチシートをご覧ください。お祈りいたします。主の年2025年の受難節に松原牧師より主からの御言葉を心に深く刻んで今御前に刻まずく感謝申し上げます。今ここの会堂に共に集えなかった兄弟姉妹を覚えます。とりわけ今手術を準備し病院のベッドで伏している兄弟姉妹をどうか励まし、主からの慰めと祝福を豊かにお与えになられますように、病から克服できる力をお与えください。執刀される医師や看護師、また教会の支える人たちを主からもお支えください。先ほどもお祈りしましたけれども、東日本大震災の後にまだふるさとに帰還できない人たちが2万人以上もいるとのことです。さまざまなこの国のエネルギーを支えている問題についてあまりにも無関心でありました。そのような自然災害とまた復興への道をお示しください。能登半島地震からの復興へもまだまだ遠い道のりのように感じます。白衣教会の牧師はあの地震の後に夜空の星の光を希望の光と受け止めたということで記されておりました。能登伝道圏への復興への導き手として当教会にも力をお与えください。世界の戦争紛争がまだまだ大きく傷口を広げております。イエス様はこの受難節に剣を取る者は剣で滅びるとはっきりおっしゃられました。この聖書の黄金律の言葉を深く受け止めて、教会が平和を作り出すものであるようにお支えください。まだまだこの祈りに主から憐れみを乞い取りなしていただく多くの課題がありますけれども、神様はすべてご存知です。神様の力を心から信じて祈り、私たちができることをなさせてください。この祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは御名を高めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく父にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
正英の27番を持って正英いたします。その後祝福をいただきまして、構想報告へといたします。構想になったらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。